皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 彦根聞いて安心暮らしの法律相談室、この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を裁明法律事務所の二宮健司弁護士と一緒に分かりやすくお伝えしていきます。この番組は FM 彦根本社 AS アクアシステムスタジオからお送りします。今日のテーマは有責配偶者からの離婚請求です。それでは二宮弁護士、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今回のテーマは有責配偶者からの離婚請求ということなんですが、これも初めて聞きましたね。有責配偶者とはどういった意味ですか？
はい、有責配偶者っていうのは、法律用語になるんですけども、夫婦が離婚とかする際に離婚の主たる原因を作った配偶者っていう意味になります。
ああ、なるほど。
例えばですね、夫婦の一方が不倫をしたりとか DV とかをしたりとかいったような場合、そういったことは離婚原因になるんですけども、はい、そういった離婚原因を作った配偶者っていうのが、有責配偶者っていうことになります。で、そういった有責配偶者の方から離婚の請求をしてくるっていうことを有責配偶者からの離婚請求というふうに言っております。
なるほど、離婚原因を作った配偶者ということなんですね。
はい、
そういった有責配偶者からの離婚請求も認められるということですか？
離婚については双方が合意すれば離婚っていうのはできるんですけども、はい、責任のない配偶者の方が、離婚しないと、拒否した場合っていうのは離婚するのが難しくなります。この離婚っていうのは、基本的に双方が合意すれば、どんな形でもできるんですけども、
はい、
片方が離婚したくないって言ってる場合には、こういった有責配偶者でなくて特に、こういう原因を作ってなくても相当な理由がないと認められないということになっていますので、有責配偶者、自分から、悪いと言いますか、責任を作っといて原因を作っといて、離婚請求するっていうことだとハードルはかなり高くなってくるっていう形になります。
そりゃそうですよね。通常の場合でも離婚は簡単には認められないっていうことなんですね。
そうですね、不倫とか DV とか離婚原因がない場合でも、片方が離婚したくないっていうと離婚っていうのは簡単に認められなくて、婚姻を継続しがたい理由が必要っていうふうになっておりますので、難しいっていうところではあります。
はい、通常でも離婚しにくいとなると、有責配偶者からの離婚請求はかなりハードルが上がるということですね。
そうなりますね。この有責配偶者からの離婚請求っていうのは、昔とかは全く認められていなかったっていうこともあるぐらいですので、ハードルはかなり高いと言えますね。
はい、そのハードルがかなり高いということなんですが、どういった場合に認められたりするんですか？
裁判例とかですと、いくつか条件みたいのがありまして、別居期間が相当長期にわたることとか、あと未成熟死、成人になっていない子がいないとか、あと、責任のない配偶者が離婚とかした場合に、精神的とか社会的、経済的に過酷な状況に置かれることがない、そういった事情があれば、有責配偶者からの離婚請求でも認められるっていうことがあったりとかしてます。ただ具体的な状況によって変わってくることもありますので、一概に言えないところはあります。
いろんな条件があるんですね。
はい、
別居についてはどれぐらい別居してると離婚できたりするんですか？
通常の離婚請求だと、2年とか3年ぐらいとか別居期間は必要と言われてるんですけども、
はい、
有責配偶者からの離婚請求となると、いろいろな条件を満たした上で、8年から10年ぐらいは必要ではないかというふうには言われております。
8年から10年ですか？めちゃくちゃ長いですね。
そうですね、結構長い期間が必要になりますね。この期間も、別居期間だけでなくて、小さな子がいるかとか、相手がその別居後とかに、夫婦関係が破綻した後にどれだけ誠実に対応してたとか、経済的にどれだけ援助していくかなど、そういった別居以外のことも考慮されたりしますので、10年別居したから離婚できるっていう形にはならないところはあります。
長いこと別居していても離婚できないこともあるんですね。
そうですね、過去の裁判例とかですと、この有責配偶者からの離婚の請求っていう形で、
はい、
子供も成人していて別居してから8年っていうのが経っているっていう状況で、このケースでは結婚期間が22年間あって、 ったっていう、まあ、長い期間結婚生活があったっていうことから、まあ、8年の別居期間では、まあ、婚姻関係が完全に破綻していないっていうことで離婚が認められなかったっていうのこともあります。
結婚していた期間も重視されるんですね。
そうですね、別居期間っていうのが長いか短いかっていうのは婚姻していた、まあ、同居し結婚していた期間っていうのには左右されてきますので、
はい、
まあ、例えば、まあ、結婚して半年で夫婦関係が悪化して別居した場合とかだと1年の別居でも結婚の2倍ぐらいになってきますので、長いっていう判断されることもあります。
まあ、そうなると結婚していた期間が長い場合は8年ぐらいの別居では離婚できないってことですか？
そうですね、まあ、状況にもよるんですけども、まあ、その結婚期間が長くてもその他の条件が、まあ、満たされていれば認められたっていうケースもあったりしますね。まあ、例えばですね、結婚期間が23年で別居の期間が8年っていうケースで、別居した後にこの有責配偶者の側が不倫関係を解消していて、であと、まあ、相手方の生活費などをしっかり負担していたと、この別居期間中ですね、
はい、
であと、まあ、財産分与とか、あと、まあ、養育費とかそういった形で相当譲歩していたっていう、まあ、そういった事情から、まあ、誠意ある対応していたっていうことで認められたっていうケースもあります。
誠実な対応が考慮されたということなんですね。
そうですね、
子供が小さいかどうかっていうのも影響してくるんですね。
そうですね、子供が小さいと、まあ、裁判上離婚が認められにくくなるっていうところはあります。
はい、まあ、いずれにせよ有責配偶者からの離婚請求は認められにくいってことですね。
そうですね、そうなりますね。
はい、ところで熟年離婚など夫が定年退職した後に妻が一方的に離婚したいと言ってくる場合とかも、ね、よく聞くんですけれども、うん、そういった場合も離婚は認められるんですか？
まあ、そうですね、まあ、子供が自立した後とかにお互い、まあ、新たな人生を送りたいということで離婚を望まれる方っていうのもいるかとは思います。まあ、双方が合意できれば円満に離婚とかはできると思うんですけども、まあ、例えばですね、夫の方が一人になりたくないとか、はい、まあ、離婚したくないって言ってきた場合、まあ、結婚期間が長くなるので、まあ、何らかの原因がないとなかなか簡単に離婚するっていうのは難しくなってくるかなというふうに思います。
なるほど、何らかの原因がないと難しいんですね。
そうですね。
じゃあ離婚ができなくなるとどうなるんですか？戸籍上の関係が続いて別々に生活することってなるんですか？
そうですね、離婚ができなかったら、まあ、婚姻関係、まあ、結婚してるっていう関係は続いてきますので、まあ形式上は、まあ、夫婦関係ってことになります。で、あとその別居していたとしても、まあ、収入が高い方が、はい、まあ、低い方に対して婚姻費用っていうものを支払う義務っていうのも発生してきます。
婚姻費用ですか？養育費とはまた違うんですよね。
そうですね、養育費っていうのは離婚した後に子供が自立するまでの間に要する子供の生活費を親権者に対して支払うっていうものになるんですけども、
はい、
婚姻費用っていうのは、まあ、子供の生活費だけじゃなくて配偶者の生活費っていうのも含まれてくるものになります。
それ初めて知りました。別々に暮らしてても配偶者の生活費を負担しないといけないってことなんですね。
そうですね、離婚するまでは、まあ、夫婦関係ということになっておりまして、
はい、
まあ、夫婦には互いに扶養する義務っていうのがありますので、まあ、自分の生活と同程度の水準で相手を扶養するっていう、まあ、責任が発生しています。まあ、ですので収入の大きい方、もともと経済的に養っていた方が生活保持義務として婚姻費用っていうものを、まあ、離婚するまでの間支払う義務っていうのが出てきます。
なるほど。
で、この婚姻費用っていうのは、まあ、夫婦の収入差が大きければ大きいほど高くなっていきますので、まあ、経済的に片方が裕福であれば、まあ、他方に支払う額っていうのも大きくなってきます。で、離婚するまでの間は養育費でなくて婚姻費用を払うって形になって、まあ、離婚が成立したら養育費っていう形になって、まあ、少し婚姻費用のが養育費よりも高いので、離婚するまでは少し経済的な負担が収入が高い方は負担大きくなるっていう形になってくるかと思います。
なるほど、まあ、離婚できないと婚姻費が発生するということなんですね。
そうですね、
まあ、離婚するのもいろいろと難しいですよね。
そうですね、離婚するのもいろいろと難しいところがありますね。
じっくり深く考えないといけないということですね。
そうですね、
はい、本日は有責配偶者からの離婚請求についてお話を伺いました。 二宮弁護士、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は滋賀弁護士会所属済明法律事務所の二宮健二弁護士の協力でお送りしました。彦根市の済明法律事務所では、身近で相談しやすい弁護士を目指して、離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料。法律トラブルでお困りの際は、滋賀弁護士会所属彦根市の済明法律事務所へお気軽にご相談ください。